ヒートテックマイクロビキニなさらず
部分的に暖かい
極部だけ暖かい
あったけのかそれって。
ヒマラヤでも安心、ヒートテックマイクロビキニ
発売中
なさらず。というわけで、なさらず2022-11月号でございます。
はい、お疲れ様です。
バンシュー水本 AK ステーキハウスカレーです。
あ、バ
ーバンシュ
ー、バンシュンって言ったの。
バンシュ
ー、バンシュー、バンシュ
ー、バンの秋と書いてバンシュー。もう寒いですから、ね、
バンド谷川です。どうもお疲れ様です。お
卵を新幹線の中でいっぱい食べてしまう人だ
あの人もう今何なんかちょっといろいろありましたね。坂東さんも
いろいろありましたね。なんか一時期バラエティーにめちゃくちゃ出てたけど、なんか脱税かなんかでおかしくなって全部おかしくなっちゃいましたね
なんか子供からもらった松ぼっくり速攻で捨てたみたいな
やばいね。もうただちょっと
面白すぎる。
やべえやつになっちゃったからさしょうがないというわけで、今日あれじゃん、今日ちょっと内々の話だけど、あんまり時間がないんでババッとやりましょう、
はい、ザッとね、いきましょう。
ザッとやりましょう。その代わり
ザッ
内容濃密でやっていきましょう。
そうですね、そこはね、いけると思う。
食べてほしいっていうメールが送られてきてるんだけど、
はいはいはい、
じゃあ俺だけ準備したから俺だけ食うわ
ちょっとできないですけど、これはいいですね。
谷川くんだって仕事終わったん15分前だもんな。
ちょっと15分前だよ、もう
めちゃくちゃだよ。
超ギリギリに終わらせてきた今日もマジで
ようやったな本当に。というわけで、じゃあ、はい、メールが1通届いております。
はい、
サメ飯食堂が、先月で終わりまして、なんか、はいはい、酒のあてでも送ってくれよって言ったらもう速攻で送ってくれた方がいらっしゃいますんで、
うん、
読みましょうか。ハンドルネームシーナさんさん
さんさん、アンテサンサンみたいなことね。
自分でサンつけてる、アンテサンサンみたいなあのダリルの墓に出てくるやな。
そう、あの黄色い花ね。
黄色い花な。あのちょっとめんどいろいろめんどくさい攻撃してくるやつな。はい。というわけで、
暗闇に、まあ、もういいよ、ごめんなさい。
友よやらす中に。はい、というわけで、水本さん、谷川さん、いつも興味深く拝聴させていただいております。ありがとうございます。
普通に面白い。
簡単なおつまみというと、直径4、5センチの太いサラミを、薄く切って、焼いたものはどうでしょうか。油が出るからそのまま小さいフライパンに並べ、すぐに焼けるのでさっと両面軽く焦がすだけの手軽さです、油分も落ちてちょっと罪悪感も薄まりますということで、私作ってまいりました、
はい、お、素晴らしい。
谷川はちょっと時間がなかったんで作れないので、私がじゃあ、代わりに実施していただきます。
ぜひぜひ。
谷川お酒を飲めないんでしょ。サラミ
ね、
お酒もないんでしょ今日。
ない
最近谷川なもう忙しくて酒飲めねえからな一緒にな。
牛乳と水しかない今冷蔵庫に。
じゃあ水でも飲んでくれ。僕はじゃあサラミと、あの今日私ね、あのね、仕事でね膝をめちゃくちゃ
痛、あーなんかあざができるほどのって聞いたな。
息ができなかった。
うわマジか。
息ができないし、なんか呼吸困難になるし、なんか意識もなんか朦朧とするしぐらい膝が痛くて。
あれ満身そうじゃないですかもう二人とも。俺も
いやこれ、いやいや俺マジそうじゃない、俺膝が打っただけだもん今日に関しては
。いやいやいや、息できないほど痛くなるのは良くない。
びっくりしたよ。いやでさ、なんかだから膝を2出したんですよ。
はあ、ははあ、
わ2出したわーってずっと思ってたんですよ。
2だ
だから、2だといえばと思って、あの昔ね、あの漫画家の人たちが住んでたアパートがあるんですよ。有名な漫画が、うん、赤塚不二夫とか、
あれですね、
藤子 F 不二雄とかもうその辺がさ住んでた、みんな住んでた時和荘っていうあの、うん、アパートがあるんだけど、でそこのでの生活みたいなのを描いた漫画道、漫画道、どっちだろう。
あーありますね、ありますね
っていう漫画があって、そこで出てくる、
はいはいはいはい、
焼酎とサイダーを合わせた飲み物チューダーっていうのがありまして。
へ
ー、私は膝をチューダーしたから、じゃあチューダーでもいただくかっつって今日チューダーって言ってました。
その連想する人この世に一人だけ、
俺だけかもしれん。あーチューダーしたわ。あーそういえばチューダーって飲み物あったなと思って いちこを三ツ矢サイダーで割りましたけど、あの人たちね、早死にするよ、あんな飲み方してたら。
飲み方っていうか、まず生活でしょ。
まあそうです、そうだね。
そもそも。
だって、焼酎8のサイダー2とか言ってるから、もうそんなめちゃくちゃだろと。じゃあ、いただきます。どうでしょう、
ね。どうぞ。
うん。
これ飲んだら、まーいって言うんだろうな、これな。あるよね。
ある。サラミ買ったけど、これ胡椒がめちゃくちゃ効いてるサラミなのよ。辛
っ。
めちゃくちゃ辛い。でもうまいよ。
どうですか、温めたっていうか、まぶしたことによって
油がね溶け出てね、そんなしてないかな、そんなに落ちてない。 あのね、フライパンがちょっと使えなかったんで、あれなんですよ、オーブンで炙りをしたんですよ。
ああ、いいですね。そっちの、ああ、それとは別になりそう。なんか美味しそうだけど、どっちも。
だ、油はね、全面に浮き出た状態ぐらいだな。だから、
へえ。
あ、でも普通に食べるより美味しいかもしれない。
東京の中目黒にちょっと用事があって、
はい。
関屋スパゲティとってとこ行ったんですよ。
うん。
そこで、なんかたまたまトマト麺のパスタってのがあって、練り込んである。
おうおう。
で、そこの具材になんかハムでもソーセージもなくて、サラミって書いてあったんですよ。
へえ。硬いの？
で、炒めたサラミか、うん、硬いですね。硬くて結構歯ごたえがあって塩気があったんですけど、まあ不思議と合いましたね、トマトのクリームソースと。
あー、でもうまそうだね。歯ごたえが中にあるんだもん。
ま
あ、
具材としてサラミを食ったのってピザだけだったから今まで。
確かにピザは珍しくないけど。
そうそうそう、トマト、あ、じゃねえ、パスタに入れるのかなりありだなって思いました。そこでたまたま昨日食ったんだけど。
へ
ー、まあ、サラミね、もっとなんかこうつまみだけじゃなくて、なんかもっとこうつまみ以外にもいけるポテンシャルあんじゃねえかなって思いました、昨日ちょうど。
うん、うまいかもしんない。
いいですね、
ありがとうございます。
今度やってみよう。
うん、あとチューダーが効くな。俺結構さ55ぐらいにしたのよ。
はいはい、
55はでもなかなか強いね。あ、でもね、これはねめちゃくちゃうまいからね、飲んじゃうわ。これは早死にするわ。
俺読んだことないけど、このチューダって言ってるこの人は何なんですか、これチューダを作ったみたいなこと言ってる人は。俺、
いや多分ちゃんとね、俺も漫画読んでないんだけど、
ああ、
いや絶対有名な漫画家よ。
なんか画像検索したらこの人がいろいろな料理を提供する画像が出てきたんですけど、これ
いやだからグルメ漫画やってる人じゃない、わかんないけど。
じゃあ後でフランスパンのメンチカツハサミなんだ、どうぞって言ってるよこの人。
美味しそう。それ
あとなんかカレー作ったりしてした。
ちゃんとじゃあ俺来月まで読んでくるわ。
ああ、
漫画道。
あ、俺もね読みてんだよなこれな。
これ絶対面白いからな。
漫画道かな。
うん。
面白い。と思う。漫画道らしいですね。どうやら。
伝説のあのアパート常盤荘ですかね。
うん。
すごいよな。もうみんな有名漫画家っていうレジェンドです、
ね。怖いわなんか逆に。
すごいよね。いやでもなんかさ。何フィクションみたいな、
そういうなんか、
なんか
契約とかあったよ、なんかその、
いやないって、
神との契約みたいな、
みんなでこう
神、モグロ福蔵みたいなのいたんだよ絶対。
神
絶対いたよ。
藤子不二雄 A の方な。あれ A だよな。まあまあ
分かん A ですよ。
A だよね。
うん、パチンコになったのが A でなってない方が F って覚えろってなんか見た俺。
プロゴルファー猿、
プロゴルファー猿はパチンコになってる。
なってんだ。へえ。その覚え方いいね。
怪物くんもなってる。
あ、なってる。
なってる。
なってる。確かになってる。
うん、
いやー、そんなわけで、じゃあ今日はちょっと時間はねいつまで短くなっちゃうかもしれないけど、濃密な感じでやっていきたいと思いますんで、は
い
は
い、
よろしくお願いします。やるぜ。
行くぜ。
というわけで、先月ねお便りいっぱいもらったんだけど、
ああそうですね、
まずちょっとお便りからやっておこうか。お便り紹介できなくなるとさ、すごい申し訳ないから。
はい、
というわけでじゃあ、先月にいただいたお便りを読んでいこうのコーナーでございます。
はい、
ハンドルネームプレデターさん。
プレデター、
水本さん、谷川さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいラジオ本当にありがとうございます。水尾さんも谷川さんも絵を描く活動をしていますが、なさらずのお二人は何を原動力に絵を描いていますか。 まず最初に絵を描こうと思ったきっかけや、人生で初めてこれは形になったなと思った絵のことは覚えていますか？お答えいただけると幸いです。お二人ともお忙しいとは思いますが、お体に気をつけて、ラジオや配信で元気なお姿を見られるのをとても楽しみにしています。今とてもなんて書いてないのに入れちゃった。楽しみにしていますだそうです。はい、プレデターさん、ありがとうございます。
嬉しいね、これはね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何を原動力に絵を描いて、谷川くんでも最近もう絵描いてる？
描いてませんけど、描く気持ちはいっぱいある
わかる。俺も描く気持ちはいっぱいある。
描きてーよ
描きてーよなー。でもなんか
描きてーよ、
考察されるとまず削られるの絵描く時間だよな
そうなんだよ。スプラトゥーンが悪いんだよ全部。
スプラトゥーンはやってんの？
やってる。え、やってますやってます。1日1回は必ずやってる。
あ、わかる。俺もそんくらいだから
うん。で、まあたまにサーモンラインやったり、縄張りやったりすけど、まあそんなのはね、よくないのよ、あんま。
なんでだよ。
やりすぎ。
なんで、なんで。
たまにでいい、たまにで。まあ絵は描きたいですし、まあいつまでも多分続けていくと思いますよ。もう絵絶対描かんっていうのは来ないと思いますよ、俺は。
俺も谷川くんも年表で見たけど、結構ね、もう歴史あるからな、我々は、
ね。
う
ん、ずっと描き続けてるわけじゃないですけどね、もちろん。
まあ本当に上手い人って、もう本当にもう、絵の虫というかもう、
そうね、
取りつかれたように練習してるからあんだけ上手くなってるんだって。で、うちらが、うちら下手だからっていうのはもう当たり前なんだよね。そんなの。
うん、まあまあまあまあ。
まあそうなんだけど、何を原動力に、
まあでも絵は好きよ。
絵を描いてるか、だって。
うん。
僕は、もう、性欲以外ないですよ。って言うと、もうそれで終わっちゃうけど、いや、最初こそはそうだったかもしれない。
は
あ
は
あ、でも自分の性癖の絵が世の中いないから、少しも増やしたいなっていう気持ちで描き始めたんだけど、いやでもそれがきっかけ描き始めたんじゃないんだよね。
へ
え。昔爆弾七ボットっていうのを運営してる時に、なんかまあそこそこいきなり1000フォロワーぐらいいきなりバズって1000フォロワーぐらい増えたんですよ、そのボットのフォロワーが。うん、でその時に調子乗って誰かこのボットの内容をもう何本にしてくれる人とかいないかなみたいなことをポロッと言っちゃった。
あー、なんかあったなそんなの。
そしたら、うん、界隈の人が、言い出しっぺの法則っつって
うるせえ
合同詞書いてるそういうこと言わないで、そういうこと言わないで。その人いなかったら俺ここにいないから
あ、そう。
いやでも
言い出しっぺの法則ね。
言い出しっぺの法則はね、マジある。いやいや、でも誰か書いてくんねえかなって、すげえ他人任せなのよ一番良くない。
なるほど、ね、
うん、だって自分が一番欲しいのに、誰かやってくんないかなって、ただ口ま開けて待ってる恋と同じじゃんだから、でそしたらじゃあやるかっつったら、そのいろいろ言ってきた人がんー、なんかやるんだったら絵を無料で寄贈しますよみたいなこと言ってくれたのよ。だからその人たちが焚きつけたわけだけど、その後ちょっといろいろ面倒まで見てくれたから、
はいはいはい、
でそうそうそう、で爆弾ピンチ合同誌っていうのを、同人活動いきなり合同誌やるの頭いかれてるらしいけど
あんまりやらないと思う。
めちゃくちゃ大変だったから本当に
で自分取りまとめとかどれぐらいみんなが遅れるとかね、
でも全然わかんない。で文句も言えないしさめちゃくちゃする人もいたけど文句も言えないしさそんなもう寄贈してもらってるもんだから。いやー、でそこでなんかすげえ褒められたのよ、よくやったねっつって、だから俺は今褒められたくて絵を描いてます。
あー、なるほどね。でもね、それぐらいがやっぱ続くと思いますよね、やっぱ。
だからね、みんなに言いたいのは褒めて褒めてくれたら描くわ
まあそれが今で言うとこの結構いいね数とかに通ずるとこがあると思うんですよね、俺は。
いいね数ついた方がモチベーション上がるのはもちろん、それはあるよな。いいね数が全てではないよ。
うん、もちろんもちろん、
うん、
ね、やっぱそれを忘れてる人もね結構いらっしゃるんでね。
亡者になっちゃうとね。
そうね、
いいね数の亡者になっちゃうとマジで見にくいからな、うん、いるからリアルに
いるからな。
1時間で1000いいねいかなかったら僕は消すようにしてますみたいに、何言ってるんだこいつは。
大層ですな。
そんなん楽しくないだろ。
江戸すな。
ほんとに。
ええー、この。
って思っちゃうね。子供会いますけど。ね、うん。
原動力か。俺はね、やっぱあの好きなものをかける、まあ綺麗な方で言うと好きなものをかける時の楽しさはやっぱありますよね。
好きなキャラ描いてる時って谷川くんすげえ楽しそうに描いてるよね。
マジ最高。あのやっぱゲームとかアニメとか見てこのキャラいいなと思ったら、うん、結構描ける時は描くようにしてますね。やっぱ、うん、俺ね、ほんと絵って昔から苦手だったんですよ、本当に。
うんうん。
でも当時あの東宝が好きで、あの東宝の漫画とかよく読んでたんですけど、うん、朝目新聞ってとこで、まあなんか
紹介してたんですよ。懐かしいな、朝目新聞。うん、
うん、まあ朝目新聞でね、いろんな人と知り合ったっていうのもまああるんですけど、まあその中で俺がすごい好きな東宝の漫画描いてる人がいて、いい話の漫画、
うん、
でその人の絵を憧れて始めて、まあやり取りとかすごいしてたんですけど、うん、急にいなくなっちゃって、その人が、
はあ、ははあ、
まあいつか俺の活動がその人の元に行けばいいんじゃないかななんて。
え、めっちゃいい話
もしてますよね。
めっちゃいい話、う
ん、でもよくしてもらったんすけどね。
いや、東宝ってでもさ、本当にいろんな人つなげるよな。俺のと谷川くんの出会いも東宝だしな。
そうそう、
谷川くんがさ、これ全然関係ない話になるけど、関係なくもない、うん、東宝の話で、谷川くんがさ、なんかさ、東宝の同人芸ずっと気が狂ったようにやってる時なかった？
え、何それ、
なんだっけ。あのツイッター相互フォローになった時に、谷川くんが気が狂ったようになんか謎の東宝の同人芸をやってたのよ。
え、何それ、
なんだっけ、
マジでなんすかそれ。でも俺の覚えがないんだけど。
でもね、ニコ生だからもう残ってねえんだ情報が。で谷川くんさ、
ツイッターでもなんかやってんですか、あの始めましたみたいなやつとか、
なんかモコタンインしたおみたいなゲームずっとやってなかった。
あれね、フルモッコにしてやんよ、
フルモッコにしてやんよだ。そう、ずーっ
と
気が狂ったようにやってて、
伝説のやばいゲームだ
よ、ね、俺だって買ったもん、めちゃくちゃやって
るから、ね、あれやばいでしょ、あのゲーム
買ったもん、
あのゲームマジやばい。
フルモッコにしてやんよ。
あれどうやばいかっていうとね、敵のね、雑魚敵の HP がね、クソクソ硬いしね、ボスが強いし、コンティニューねえしね、バグってなんか死ぬしね、なんかもうすごいゲームだったら、
なんか雑魚なのにさ、なんか1分ぐらい殴らないと死なないんだよな、あのゲーム。
なんか4段階目の技入れないと倒せないんですよ、あれ。
そうだよね、なんかずっとズカガガガガって言ってるけど死なないんだよな。
懐かしいな。まあそれ、まあそれもね、みんなとね、よくやったりしたなと思って。
思い出した、
回とかで
フルモッコにしてやんような。思い出した、やっと。
いや、まあ、であとあれね、これは形になったな絵って思った絵っていうのは、やっぱ同人誌の絵ですか、水本さんは。
俺形になったなって思ったのは、スケブ描き始めてからぐらいだよ、本当に。同人誌は、
じゃあ最近なんすね。
同人誌は正直形になってなりきれてないぐらいの気持ちだよ、まだ、うん。
あ、そう、へえ、向上心が。
うん、
でも形になったか。まあそれで言うと、俺はだから、そのさっきの言ったその人の年賀状として絵を、まあ全然上手くなかったですけど、その時初めて絵を送ったのが、
まあ
やっぱ始まりであり形になったなっていうものだったとは思いますね。
めっちゃいい、
なんかスキャナで取り込んでみたいな。
めっちゃいいな、
うん、
年賀状。
まあまだ絵になってないといえばなってないかもしれないけど、
谷川君は別に送んなくてもいいけど、俺谷川君にじゃあ今年年賀状送るわ。なんか年賀状送りたくなっちゃった。
まあ送っても返せるかどうかちょっと思い分かんない。
返さなくていい、年賀状は送りっぱなしでもいい、自己満足のもんだからあれはな。というわけで、うん、プレデターさんこんな感じで、プレデターさんこんな感じでよろしいでしょうか。
はい、いいって。
はい、ありがとうございます。次、ハンドルネーム、これ何、ニコマーク、何これ、
ニコマーク。
なんか顔文字書いてありますけど、
なんかキャレットアンダーバーキャレットさんですね。
これキャレットって言うんだ、この、あの2個の1個。へー、知らなかった。コーナー案のコーナーに応募します。
コーナー案のコーナー、
そんなん募集したっけ。天気の話だけで3時間耐久とかどうでしょうか。季節の変わり目なのでよろしくお願いします。しません。
あら、いない。
天気の話ほどつまんねえことはねえだろ。
そうっすか。いや最近寒いっすよね、マジで。
寒いな、 風邪ひきそうだな、ね、こういう天気だとな。
だから天気の話から発生して、だからこういう時って風邪ひきますよねとか言って、風邪といえばやっぱり風邪ひいた時に何食いますかみたいな天気の話じゃねえじゃん、もう
もう天気の話だけだからダメだよ。何食うかどうか、
天気の話オンリー、
話すんだ話すんだやめろ、食い物の話だろそれ
霧とかいいよね、霧とか。
あ、霧いいね。あの高速道路でさ、あの注意する看板、霧の看板わかる？
あー、わかんないかも。
わかんない。あれ見るとなんかあの顔文字の霧が浮かんで、ちょっとあの楽しくなるんだけど、これはあれだよな。これはもう看板の話だから天気の話じゃねえんだよ。
天気の看板の話は天気でしょ。
天気の看板の話は天気？
天気よ。
でも顔文字の話してるからな。いや、ありがたいんだけど無理だわ、3時間は。
できると思ってないだろそもそも。
本当にしてやろうか3時間。
3時間すんの？
してやろうかお前。本当誰も聞かなくなるけど。というわけで、ありがとうございました。
ゲームの話とかなら3時間余裕でできるんだよね。
お、次いいじゃん、メールあるよ。
お、
ハンドルネーム企画豆さん。
企画豆さん、ありがとうございます、
水野さん、谷川さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。
素晴らしい、
ご質問ですが、いつもお二人が今からゲーム制作の指揮を取れることになった場合、どんなジャンルや媒体のものを発表したいですか？再三度外視の理想のものでも、昨今の流行りを踏まえた現実的なものでも構いません。お二人の想像をお聞かせいただければ嬉しいです、ということで、ありがとうございます。
なるほど、
ゲームね。一番好きなゲームジャンル、まず何よ？
RPG かな、やっぱ俺は。
あー、俺シューティングかな。
シューティングもいいっすね。ただシューティングだと俺はちょっと想像がつかないんですよ。なんかあのシューティングにあんま造詣が深くないから、
うん、
なんかどういうシューティングか、なんかやっぱ既存のものから俺は抜け出せない気がするな。横縦とかなんかそういうやつ以外は。
まあ横か縦か 3D かだけど、 3D なんかな、うん、ちょっとなんか、いや一番好きなのは縦よ、うん、俺は縦シューが好きだけど、
まあ、縦いいっすよね。
僕は多分縦シューか、まあでも RPG かどっちかかなっていう感じがするよ、ね、
うん。シューティングだったらどんなのがやりたいですか？
シューティング、あのずっとあの思ってた、これ誰もやってないだろうっていうのがあって。
おお、すごい、そういう話聞きたいな。
あの、まあ、シューティングで弾が真っ黒の弾、
うん、
があって、で背景黒かったらマジで何も見えないじゃん。だから自分の周りだけちょっと明るいのよ。
ああ。
で自分のほんと寸前に来た弾しか見えないみたいな弾がのゲームってないなと思ってたの。
それあの、それあの東方映画賞2面にやりましたねそれ。
え、映画賞2面にあった？
あのミスチーの弾幕、あれ、そんなんじゃなくて、
ミスチーの弾幕はあの暗闇で弾は黒くないじゃん。
弾が黒く、ああ、黒いところから黒い弾が出てくるのね。
そうそうそう、だからあの何、バックグラウンドに真っ黒なところがあって、
うん、
そう、そこを通ってる時は分かんないのよ。
はあ、
っていうのはないなと思ってたら、最近あのアゲードシューティングゲームで出ました。
すごいね。
だからね、こうね、アイディアってね、すぐ形にしないとね、あの自分が思ってても先にそれを形にした人が勝ちだから。
まあね、
だよなーって、めっちゃそれ見ながらめっちゃ悔しいな。でも俺ゲーム作る能力もねえし、もうこれは最高のアイディアだなって思って。
ちなみになんてタイトルですかそのゲームって？
ノイズなんたらかんたら、3分ぐらいちょうだい。時間かかりすぎ。時間限られて
る。これかな、
なんとかノイズ、
ノイズアークコーダー。
そう、ノイズアークコーダ
ー。うーん、
でこれね、音ゲーとシューティングゲームが混ざってるゲームなのよ。
へえ。
音楽に合わせてしか、なんだっけ、音楽で合わせてしか、
あー、めっちゃおしゃれだなこれ。
なんつんだっけ、あのさ、ネクロダンサーみたいなやつあるじゃん。
はいはいはい、
あれみたいな感じで、
あれもリズムに乗って移動しかできないんですよね、うん、
リズムに乗ってショットボタンを押さないと弾が出ないの、まずこのゲーム。
へ
ー。でその中で最高難易度になると真っ黒い弾が出てきて、で背景が黒かったりするから本当に直前にやんないと見えないみたいな。
でなんかこれクイズしながら弾幕シューティングもしてるけど俺。
そう、ね、算数のクイズが、算数みたいなクイズが出てきたりするんだよ。で右のレーザーと左のレーザー、正解の方のレーザーは当たり判定がないみたいな。
へえ、面白いな。
これね、面白いんだけど、シューターでも難しいぐらい弾幕きついからこれね、
でもこれ Steam でもあんだ。へ
え。Steam が一番最初に出たのかな。
あ、そうなんだ。
ノイズアークコーダー、ぜひ遊んでみてください。今ね、最近アーケードに移植されたんで、あるところにはある。東京とかだったらそこそこ多いかもしれないけど、という感じですかね。あ、でも RPG 作りたいよな。谷川くんとか出したいよなっていうのは思ってる。RPG 作る。
なんかね、昔そのサマーインコツボっていう同人ゲームがあって。
何それ知らない。うん、
これはもう知らないと思うんですけど、本当に友達がなんか大学の頃に出した、大学だけで出した同人ゲームなのかな、確か。
それあれ、RPG 作るかなんかで作ってた。
いや違う、あーどうかな、ちょっと何で作ったか分かんないんですけど、うん、まあ、ゲーム内容がロックマエグゼみたいな戦闘形式なんですけど、
マス目的な感じね。
そうそうそう、うん、で特徴的なのが全部実写なんですよ。もう敵味方、
うんうん、
あとは3D で歩く、なんていうのかな、女神転生みたいな視点の、なんだろう、前行って後ろ戻るみたいな、ウィザードリーみたいな形式のフィールドマップなんですけど、それが全部自分で写真撮ったやつなんですよ。
すげえ面白いじゃん
めっちゃ面白かった。
へえ。
で、登場人物もその人だし、まあ普通の人だし。
それ Steam で出てねえの？
いや出てない出てない、もう伝説のゲームですもん俺。これ知ってる人マジすごい。いや、しないと思うマジ。
っていうか誰も遊べねえじゃんそれ多分。
誰も遊べない
し。なんだよ、遊びてえなそれ。
へ、だからまあそういうゲームのめちゃくちゃ大規模な、なんかそれこそ日本中を舞台としたなんかそういう旅ゲーみたいなのとかも、
いいね。
昔なんか PSP とかでそういう実写のなんだっけ、バイクかなんかのゲームがあった気がするけどな。旅行するみたいな。
あ、そういうやつあるんだ。
なんかちょっと違ったかもしれないですけど。
面白そう。だ、何なの、
全日本。
作りたいのは何よ。
作りたいのはね、まあ大雑把に言うと超対策 RPG でありますけど。そんなんて言うと、
うちはだってルーツ先生で育った世代だからな。
ルーツ先生はもう RPG なんか作りたいっすね、ゲームとかね。 RPG でもいい、 RPG スクールでもいいから。
もう谷川くんが作ったゲームを俺が実況するのやりたいな。
ゆとりの友人の作ったゲーム
を。いいじゃん、もう十数年経ったけど今やってみるみたいな。
すげえな。
いや谷川くん作ったら俺やるよ。
あー、じゃあ俺も水本さん作ったらやりますよ。
いやー俺作らねえな。
いやでしょ、
作らねえな俺。
作らねえよ。
媒体はね、もう今 Steam 一択だと思うよ。
あー、まあね、やっぱね、うん、そうね、簡単なゲームをまずね、Steam とかで作ってみて、売ってみるのはいかがでしょうかということで、こんなところでどうでしょうか、企画豆さん。
よろしくお願いします、これで。
はい。ぜひそこから始めてみてください。
企画豆さん、作ったら買ってくれよ。
作ってもいいよ、買うよ。
あ、作って、そうそうそうそうそう。今のヒントをして、もう今のもう、著作権フリーズが俺の言ったこと、俺と大河の言ったこと。もうこれ、で、作ってくれ。楽しみにしてます。
はい、
続いて、カニマルさん。
カニマルさん、
どうも。ナシロケのコーナーに投稿します。おお、ナシロケ。2人がそれぞれ水族館や動物園など、片方が水族館ならもう片方は水族館で、片方が動物園ならもう片方も動物園に行って、あ、だそれぞれ別々の動物園とか水族館に行って、それで見たもので、はいはいはい、良かったものランキングトップ3を発表するというのはどうでしょうか。俺なんでこんななまった、なまったの。俺はなんか知らんなまりが出てきたけど、びっくりした。
いいんでねえか。
案に、2人がそれぞれ旅行など日帰りでも良いに行って起きた事件、 どんな小さなことでもいいので、ランキングトップ3を発表するというのはどうでしょうか。ご検討よろしくお願いしますということで。
あ、いいですね。
いいですね。
うん。
どちらかというと2案2の方がやりやすいかもしれないな。
そうね、なかなかね、水族館や動物園、まあ行く機会、このために行くぞってなるのはちょっとあれだけど、まあたまたま行ったとかならいいんだけどね。
そうね、あとはなんかもう、うちの場合やっぱ家族とやっぱ行くことになるから、録音機とか回しに行くよね。
はいはいはい、あ、別に、あ、でもそっか。
なしろけだから、ちょっとやっぱ録音はしたいじゃん。でも確かに動物園とか水族館は、お互い違う場所に行ったら絶対違う動物に合ってるから、トップ3も変わるよ、ね、まあね、
そのとこ特有の動物、魚とかいるわけですからね。
そうだよね。え、水族館と動物園どっちが好き？
あー、どうかな、どっちも好きだけど、動物園のが好きかな。どっちも好きだな、同じぐらい。
あれ、でも谷川クイズ水族館って書いてなかった？
いやー、だからどっちもだけど、どっちかっていうともう、
おい、グミとチョコどっちだったよ。
まあ、水族館好
きなのは
あれなんですよ。葛西臨海公園が俺すごい好きで、子供の頃よくじいちゃんに連れてってもらった、もう今は亡きじいちゃんに連れてってもらったって意味では、やっぱ水族館の方なのかな。
あー、そうなのか。
思い出的な意味でね。
群馬水族館ねえから。
そっか。
あの、地元に群馬サファリパークしかないから。
そっか
ね。そうなあ、とはなんだろうな。いや、でも日帰り旅行2人へそれぞれっていうか、まあ片方ずつでいい気もするんだけどな、なかなか難しいじゃん。
うん、
それぞれじゃあ日帰り旅行行ってきましょうよってなかなか難しいからな。できたら
無理
できたらいいんだけど。いや、でもそうだね、なんか動物園は、でも水族館で、動物園ってさ、まださ、あの、なしろけ、仕様があると思うのよ。
あ、そう。
外だから。
うん。
水族館ってさ、絶対に屋内じゃん。
ああ、まあ、基本屋内のが多いっすね、ほぼ。ペンギンのコーナーぐらいだよ。
だよね。あの、取れないよね。
あんまり取れないと。
正直ね。あー、でも分かりました。ちょっとなんか、あの、もうちょっと2人が暇になったら考えてみます。これはね。
はい。
ありがとうございました。なすろいくんのコーナーという。コーナーということで、というわけでお便りは以上なんですけど、谷川くん、なしろけ行ってくれたんだって？
行きましたよ。
じゃあ聞こうぜ。
聞くか。早く早く。
あれ、谷川くんさ、送ったやつ
早く
見た？
送ったやつ、
俺送ったよね、確かね。
何をですか？
あれ、編集したの送ってない俺。
あ、送ってないと思いますよ。
うそ、
送ったの？送ったの？
先週だよ、だって。先月だよ。
先週なの？送ったの？
送っとるやないかい、お前。え？保存してないの？
どこなの？消えとるな。
ふざけんなよ、お前。保存しときや。
ミュージックに入ってないから。
ふざけんなよ。
入ってねえな。
時間ねえのになんで保存してねえんだよ。もう一回やるか。
当時は保存してた。
当時は。ちょっと待て待て待て待て待て、しょうがねえな、ちょっと待ってくれ。早くじゃないよ、お前が遅くせたらこんなことになってねえんだよ。さっきやがって
早く
おらよ。
耳を澄ませばのめっちゃ楽しいとこ。
嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ
嫌なやつ嫌なやつと早くだけで構成されてる。
嫌なやつ。
あとはカントリーロード。
というわけで今回谷川くんがなしろけに行ってきてくださったということで、じゃあ一緒に聞こう。
聞きましょう。
というわけで谷川くんが何？錦糸町っていうところのサウナに行ってくれたお話だよね。
そう、サウナとラーメン屋ですね。ラーメン屋とサウナか。
いいね。じゃあ一緒に聞いていきましょう。
聞きましょう。
というわけで一斉のせで押すよ。
はい。もう。おっしゃった今。まあいいけど別に。
じゃあ行きます。
行きましょう。
はい。せーの、せ。
せ。
はい。ということで今日は錦糸町に来ました。そのね、ちょっと目的というのが伝説のサウナの黄金湯があるということで来てみました。 でもね、今日ね、すげえ寒いの、ね、
風の音がすごい、
急に寒くなった日あるじゃないですか。
雨も強かったし、
その日です、まあ、ということでちょっとね、まずあの錦糸町にあるラーメン屋メイン局というね、タイのラーメン屋を、で、その後に黄金湯ね、伝説の黄金湯というのを行っていこうと思います。じゃあまずラーメン屋まで歩いていきます。
酒飲んだ時に
たまんねえな、ここら辺も全然
音声聞くのあれだろ。
ラーメンの謎の
この音何
これは錦糸町が騒がしいよ。
錦糸町が騒がしい、
錦糸町、錦糸町うるせえんすよ。なんか
そうなんだ、
懐かしいな、この道焼肉ライクができた、ダンダダン酒場がある。ジャンププラスとの関係性があるのかもしれません。
これいや VW
懐かしいな、この通り、このね広い通りがね、なんつんだっけな、なんちゃら通りって言って、亀戸まで続いて、亀戸天神まで続いてるんですよね、これね。あー寒い一気に冬になったな。
そう
な、ここら辺懐かしいな、よく歩いたな。飯は多いな、やっぱ錦糸町横浜家系ラン、
あ、これやややや、
イエイエイエイ、
あ、そうなんだ、
キューラメン
これ有名な、ちょっと
西葛西にばあちゃん家があって、それでよくね、なんか買い物するときは錦糸町か亀戸、亀戸は亀戸天神行くじゃん。
いや、いいね、
懐かしいな、今年の初詣は亀戸天神とか、
ね、ま、ね、
亀戸天神宮に
行ってもいい。俺もなんか初詣一緒に来てるな、谷川君。
錦糸町のね、ラーメン屋がすごい好きなのが2軒あって、麺魚とマントリ軒、マンチー軒かな、分かんないか、そこがすごいね、人気でね、俺めちゃくちゃ好きなんですよ。これ大学ぐらいの頃友達に教えてもらってね、いまだによく行ってます。錦糸町といったらここっていう、
日焼けでしか、
傘が、傘が折りたたまれていく、
好きなところ、
あ、店の前着きました、
ここぐらいしかない、
あ、そうなんだ、
この2箇所、じゃあとりあえず食べていこうと思います。ごちそうさまでした。
店内めちゃくちゃ渋い音楽流れてる雰囲気めちゃくちゃいいよ。
いいですね、平日だったから人少なかったし、
あ、谷川君もお客さん、あの店員さんに対する態度めちゃくちゃいい、悪くない、
悪くない、
これジャスラックに怒られるじゃないか
大丈夫だよ、
シャミセンの音こだましてます
あーうまかった、
寒かったですからね。
いやー、とても美味しかったですね、本当に。マダイのね、スープと油と使ってんだけど、マジでね。でね、このね、いろいろあるんですけど、基本的にはマダイラーメン雑炊セットっていうのがあって、まあサーモンにもあったから確か、それがね、もう麺と具を食い終わったとこに雑炊を入れるとマジでうめえ、これ食いに来てるまであるぐらいマジでうまいんで、ぜひ皆さんもね、麺魚錦糸町店行ってみてください。今日はね、一切並ばなかったわ、まあ、平日だし雨降ってるしな、さすがに今日来る人はいないよな。でもなかなか人いたな、思いのほか、どっちだということで、これから黄金の湯に向かっていこうと思います。錦糸町はね、あれなんだよね、ちょっと治安があんま良くないと。お、亀戸餃子あんじゃん、亀戸じゃねえのに。磯丸水産もある、行ってねえな磯丸水産、行きてえな、久々に朝まで朝丸水産するか。
なんだ、いいな、
人が増えてきた。
その当時
錦糸町はサウナがすごいね激戦区とまでは言わんけど結構あって、
ま
あ、
たまたま行くことにな
る。俺もね、カプセル禁止、カプセル、サウナ錦糸町かよく行くんだけどね、なんかめっちゃいい匂いする、うなぎ屋さんだいいねカオスだなここら辺無料案内所、カレー屋、うなぎ屋さん、ビリヤニ何でもあるな。うわー、めっちゃ良さそう、すごいね。今ね、カウンターで狭そうな店だったけど、
カウンターに3人ぐらい
の、すげえ良かった今店の中の雰囲気。なんて名前だろう、
いいね、
カレーハウスっていう名前でした今南口に出たから、今度北口まで行かなきゃいけないんだよな、公園のある方まで行く。 そのね、黄金の湯はね、あの茶道っていうドラマ、
そうそうそう、
原田泰造さんが主演してるやつで実際に行ってたんだよね。で水曜日だけ男性と女性の湯が変わるっていう。女性の方はね、なんかあの そこまで人入れないらしいのよ。なんか、まあ、利用客がいねえのか何なのかわかんねえけど、これ絶対音入ってないな今これ。デザートとかも本当はね、濃厚マダイラーメン食いたかったんだよね。今日この後6時半から、あ、傘がひっくり返った。6時半からね、串カツ田中に行くので、あっさりめで行こうと思いました。とりあえず橋の下行ったから傘を閉じよう。早かった、ちょっと閉じるのが早かった。橋を抜けました。
絶対これ
橋の下でなんか柿5個で300円で売ってた。超硬そうだった。
広くなかったもん。あ、俺
広
じゃなかった
もん。ああいう柿ってな。あれなことがあるっていう。何とは言わんが。黄金に。
山崎
県。ここからね、また5分ぐらい歩くのかな多分。
これどこ
ですか。
これ山崎県のや
つ。あと飯食ってすぐサウナ行くのはちょっと良くないんだけど。まあラーメンと雑炊なら大丈夫だな。今日はさすがにスカイツリーは見えねえな。この間ね、スカイツリーの真下までは行ったんだよな。
曇ってる時上
見上げるとな、すごいでかいんだよあれ。
見えない
し。当たり前だけど。634m。
辺だけちょうど見えない。
あのさ、なんか。
かっこいいよね。
かっこいい、なんか。
ウェハース食う時みたいにスマホ持ってるからさ、スマホの画面上向いてんのよ。で結構濡れてんだよねスマホの画面が。なんとか拭いたけどさ、
一人喋り上手くなったよね。
まあでもこれなら普通にあの通話しながら喋ってる人と思われてもおかしくないよね。俺あれ欲しかったんだよな、ガールズ&パンツ、あの首元にさマイクついてるやつ、
ちょっとハマったかも。
骨伝導だっけ西住
の
首につけて、ワカサギさんチームは右に 800m 進んでくださいとか言ってるやつ、あれかっこいいなと思うよな。まあでも別にいらんけど。
雑音がやばいんだけど。
寒い。みんなもね、風邪ひかないように気をつけてください。これ入ってんの俺。風が強くなってきた。はぁ、つらい。救急車だ。ドップラー効果を体験しよう。
録音で聞くとさ、ドップラー効果よく分かって
る。よく分かったね。うわ。あんまやってな、まあ一人でまあなんかサイクリングはやるけど、街を歩くっていうのは全然やってなかったから。
あ、そうなの。
たまにはいいけど。せっかくなら晴れてる日に。撮りたかったね。でもね、逆にこの雨で寒くなった時にサウナに入るというこの姿勢をみんなにも、これを聞いてるようなお前らにも見習っていただければと思います。あ、2人ぐらい入りそうだぞ。じゃあとりあえず着いたんでお店の写真撮って入ります。
出来上がった人じゃねえか。
いやー、最高だったね、まして。これはね、本当に良かったね、これを。まあね、ちょっと順番によって説明していくと、本当に良かったね。まあ中にはお風呂があって、お風呂は500円なんですよ。でサウナはベッドプラス500円なんですけど、まずあのお風呂の方なんかね、中もね、なんか一昨年ぐらいにリノベーションしたらしくて、すごい綺麗なんですけど、まあところどころ年季が入ってる、でもすごい綺麗な銭湯って感じで、不思議でしたね、とても。でね、お湯がね、すごくて、ぬる湯と薬湯と熱湯っていうのがあって、で、俺ね、あんなにちょうどいいね、炭酸泉はね、ぬる湯なんだけど、最高だったね。俺20分ぐらい入ってたもん。あと知らんおっちゃん40分ぐらい入ってたと思う、多分。いやーね、本当に良かったね。で薬湯もね、すごいね、なんかボコボコしてたけど良かったね。
でね、まあ、肝心のなんかでもねそんな広くないのよ、普通の町銭湯って感じで。でサウナのところも見に行こうと思ったけど、なんかちょっとこれ狭くて休憩スペースとかあんのかなと思ったら、結構長い道が続いててサウナまで、でそこに、まあ、なんかおしゃれな水風呂と、あの10人ぐらい入れるサウナと外気浴できるスペースがあったんだよね。でそこの中のサウナがね、あのテレビがついてない、
あそうなんだ、
すごいね、温度も気温も温度もちょうどよ
くて、外だからエントランスじゃないかもしれないな、
本当たまりませんでしたね。で水風呂の温度もね13度、これがねもうねたまりませんいやーマジ良かったな。で外気浴はちょっとね今日雨降ってたから、ちょっとね雨打ちたれながらだとあんま集中できなかったけど、それでもね5往復かな、いい、ね、はしちゃったね、本当に最高でしたねマジで。で今ね2階でコーヒーゼリーを食べながら、お客の他のお客さんがいないからちょっと録音してる感じですね。いやーいいね、だからちょっともっと休憩スペースとかあったらなーって思っちゃうところがあるね。まあそういう人は2階で飯食いながら飲み物飲みながら休憩するといいかもしれないね。なんかゴロ寝したい気持ちだけどちょっとそれができないっていうのは少しだけ残念ですけど、まあでもこれでねサウナ付き1000円ならあー問題ないね。もう合計2時間ちょっとぐらいいたけど、あーよかったはい、
シリーズしてほしい
というわけで谷川のサウナ道でしたということで、お疲れ様でした。あとよろしくお願いします。あっち、
はい、というわけで谷川くんにはなしロケ行ってもらいましたけども、
はい、いやーみんなにも行ってほしいね、おごいには。
いやほんとさ、このさ音声を俺編集して本当はね、うん、先月流すつもりだったんだよね。
ああ、まあそうっすね。
先月収録した翌日に、錦糸町のサウナが大炎上してて。
錦糸町、あれでしょ、サウナ錦糸町でしょ。
そう、いや、名前出すな。
え？
名前を出すな。
サウナ錦糸町でしょ？
だから名前出すなって言ってんだ。
究極の水風呂。でもね、あれなんですよ、俺ね、そこね、何度も行ったことあるんですよ。
あそこめちゃくちゃ荒れてなかったとんでもない炎上してきたわけ
だ。あのね実は俺1年前ぐらいに知って行ったんですけど、うん、その時は、うん、あまあもう良かったんですよ。結構なんかすごい暑いサウナもあって、まあ、水風呂はそんな綺麗、うん、なんていうのかな、冷たくないけれども、うん、まあ、外気浴とかもすごい整っててすごい良かったんですよ、うん、1年前は、
うん、はいはい、
でもなんか最近かな4ヶ月前ぐらいに行った時に、うん、なんかその、なんだろうな、シャワーのヘッドが変わってて、うん、もう針みてえな水がもう出てくるようになってて。
いや、ねえ、なんでさ、解約されてんのどういうことだよ。
で、その解約されたのかなと思って、サウナの方入ってたら、うん、その常連さんっぽい人たちが、うん、なんかそのスタッフの人たちとなんかめっちゃ喧嘩して、なんか変わって客あっちの方行ってるらしいよっていうの聞いて、はあそうなんだと思って。
サウナ錦糸町、いやさ錦糸町のサウナです。いや俺とにかくここじゃないよなと思って。
うん、でもそこはね好きだったんだよ昔は。でももうちょっと今行かないかなっていう。
佐渡出てたぐらいの話なんでしょ。
佐渡出てたはず、うんうん、
っていうなんかねあれ見て。錦糸町って怖いとこなのってちょっと思っちゃったんだけど、そんなことないよね。
いやでもまあ怖いといえばそこの
治安悪いって
入れ墨の人めっちゃいるから、
音声で治安悪いって言ってるし
治安悪いマジで。
いやあそうなんだって思っちゃった。編集してから
黄金湯にはいないですよ。黄金湯にはいない。でもサウナ錦糸町にはいる。でもいいんだけどね別に。
そうなんだ。
客のマナーはいいけど店員のマナーがよくでき
てる。最悪じゃねえか。ね、オーナーぶち切れてたぞ。
Google マップ見れば見えますよ、今。オーナーぶち切れてますから。
まだぶち切れてんの。
まだぶち切れてから。
やばいだろ。というわけで、谷川くん初のなしロケ、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。いや、
面白かったな。
もあるんで。もう一個撮ってある。あ、ありがとうございます。嬉しいな。
でさ、俺もなしロケしたのよ、実は一個。
あ、した。
レンタカーで仕事でねレンタカー借りて新宿に行く 仕事があったんですよ、一昨日ぐらい、うん、でその音声を軽い気持ちで撮り始めたのよ。
はあ。
収録時間4時間本編で
何4時間話したんですか。
長い。俺が弾いてるよ。なんで4時間も一人で喋れるんだと思って俺が弾いてるよ。
4時間何の話してたんですか。
4時間本当にいろんな話をした。
あ、そう。あの話すことまだまだあるんだな。
あのね、4時間一人でも喋れるらしい。
すごいな。
なのでまあ、どっかで多分ラジオ界で多分出すと思います。まあ、番外編かなんかでどっかに出すと思いますけど、あのそれは俺10分にさすがにまとめられない、4時間あったら。
あ、だからまあ別にあのどっかにねスペース設けて、
そう、
置いとけばいいんじゃないですかね。
そうね。で FC2 ももう終わるしやめるし、うん、FC2。
あ、そうか、 FC2 終わるんすよね。
じゃあ毎月、
はい、終了、
毎月聞けないから、なんかん毎月聞けないっていう報告を
ね、アップロードがなんかうまくいかないんですもんね。
そう、なんかね5分でしたみたいな、1時間半の音声アップしたのに5分しか聞けないんですけどみたいな。
もう多
い
から。俺16分だった今回。
マジで。あ、俺も今回のは16分だった。それもよくわかんないよな。
うん、ね、でもなんかねシークレットタブとかで開くとね、うん、なんかいけんすよね。
お、いい情報、みんなシークレットタブで開くんだぞ。でもこれが聞こえないかもしれない。
そんなことさせたくないけど。
まあそんなわけなので、ちょっとまあ、なしろけ行ってきたけど、僕のはちょっと一回オクラになると思うので。
はい、
まあ、まあどっかで出しますけど、うん、まあそんな感じで、谷川君今回はお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね別のとこも行ったんで、ぜひそれも
いいね。俺意外と好きかもしれん、こういう。
その時はね雨降ってないからね、ちゃんとまともに喋ってます。
雨よりも風がやばかったね
風も強かったわ。
ボボボボボボボボボボボボボボボ今回はねボボボボって言ってたから
すごい良かった。でもサウナ
というわけで、
みんなも行ってくれ、
サウナ行こうみんなで。はい、というわけで、はい、年末年始はどうしようのコーナーです。
何それ。
去年は年末年始いろいろやりましたよ。年末か。
うん、うん、
年末、去年は、まあ、通常回でナシラジャグッズ通販で年越しの108連発ジングル108連発
やったね。
やりましたけど、まあ今年はできないじゃないですか、正直忙しすぎて。
できないですね。
でも先ほど言いました通り、私 FC2 から移籍いたします、どこかに。
おお。
来年の2月が更新月なんで来年の2月までに何かしらしなきゃいけないんですよ。
うんうん、うん、
そうしないと皆さんに音声が聞けないラジオになってしまうからなのでそのためにはやっぱちょっと若干資金が必要だ。
ああ。
というわけで今回はもう谷川君大変そうだから僕一人でグッズやります。
おお、頑張ってください。ちょっと俺もねもう今やりますって言うとね、多分もう無理な未来が見えてる。
正直無理でしょ今。谷川君のスケジュールを見たら頼むよとも言えないしで谷川君、俺がお願いするとさやってみますってってなるけど、その後谷川くんぐちゃぐちゃになるのがもう見えてるから。
そうでしょ、だからやりません。残念だったな。
いやいい、もうあえて今回は俺が全て受け負おう。
素晴らしい。
というわけでグッズ作りますけど、
お
この後スペースしようかな、一人で、
はいはいはい、
グッズ何がいいかスペースしようかな。
あ、いいんじゃないですかね。割とこのナッサラズを聞いてくれてる人たちはなんていうか、こう言うとあれだけど、なんかその実際に意見をしてそれを買ってくれる率があまりにも高い気がするから
皆さんね、ほんといいファンの方にね
参考にしたいよね。そこはね、
ほんと見習うべきファンだよぐらいかな。ちょっとね特別編のラジオはあげらんないかもしれない年末は、
うん、いいよいいよ、もう
その代わり俺が
ここまでしちゃうと大変になるよりは、
俺が一人で配信かなんかで年越し配信なんかするよ。
頑張って。
でもそれはラジオじゃないかもしんないけど、
まあまあ好きにすればいいですよ、そこは。
好きにすればいい。
すればいいですよ。
まあ谷川くんがちょっと本当に今月来月と忙しいらしいので。
そうなの。
来月取れるんすか。いや無理だったら。
ギリギリかも。
ギリ。
まあ予定は開けますよ、頑張って。
来年は。
あとは仕事が早く終わるかね。
そうだね。で次の日の予定もあるしな、谷川くんな。
そうなのよね。
まあそんなわけなので、まあ、谷川くんにはまあなるべく頑張っていただくけども、まあ、無理せずということでやっていこうかななんて思います。というわけで、
はい、
とりあえずグッズは何かしら作るぜ。
はい、
今年はただ無理はしないということで、どうぞよろしくお願いいたします。
それがいい、それがいい。あ、ドラえもん来てくれたんだね。
あれさ、
くれたよドラえもんも。
新ドラえもんでもなければ旧ドラえもんでもねえやつやめてくんねえか。
どのパラレルから来てんだろう今のドラえもんは。
見たことのないドラえもん、聞いたことのないドラえもん。
明らかにでもドラえもんだったもんな今のな。
ふんふんふんふんふんじゃないんだよ。正しく言うとはぁはぁはぁはぁはぁだから。
いやいやいや、
そんな悪魔に取り付いたドラえもんいねえんだよ世の中に。
なしの知らせ。
なしの知らせのコーナーです。
はい、
というわけで年末年始なしラジなしラジャなさらず企画やります。
はい、
あと FC2、さよなら FC2 企画、ちょっと一応考えておりますので、ありがとう FC2、 さよなら FC2、企画ちょっとかじゃちゃんと考えておりますが何もしておりません。ただそれをやるために同人誌作る計画だったんですけど、もうそれやめましたから私。
あ、そうなんですね。
同人誌は作りません。2月までちょっと延期します。その代わり私は
作るんですね、すごいね。
はい、全てなさらずにかけますのでよろしくお願いします。
おお、
ちょっとまあ期待しといて。
ああ、はい、わかりました。
期待しといてって言ってこの手とかって思われたくないから。まあ期待しといて。谷川くん、おすすめグルメ情報ない？
おすすめグルメ情報？
ああ、欲しいな。
おすすめグルメ情報
久しぶりに欲しいな。
八角っていう、あ、そう、スペースやったんですよね、その居酒屋で。そう、お友達とスペースやったんですけど、八角っていうもつ焼きの店がめちゃくちゃうまい。
どこにあるの？
千葉。
千葉だ。あ、
千葉。
じゃあ千葉グルメ情報もう一個言っていい？
いいですよ。
千葉の、福岡うどんって知ってます？
ね、なんかね、食ったことはないけど、あ、そういうのがあるっていうのは知ってる。
あ、食べたことはないんだ。そう、ね、
食べたことないし、福岡のうどんどんなのかわかんない。
で、めちゃくちゃ柔らかいうどんだけど、それがまたうまいらしい。千葉にその福岡うどんのチェーン店があるらしい。
あるらしいですね。
ウエストっていう。
うん、実はね、その話したんですよね。
そう、谷川くんに千葉にウエストがあるって聞いて、マジかと思って谷川くんに確認したら。なんかあるらしいな、近所に。
うん、
いいなぁ、俺も行きたい。
あるけど、うん、そこがウエストであるということは
知らん。
全然分かんなかった。なぜならウエストって文字ちっちゃいから。もう
そうなの。
うどんうどんって書いてあるけど、
うん、
店の名前がね本当にちっちゃいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、なんかね、福岡うどんウエストっていうのがなんかうまいらしい。福岡うどんがうまいらしいので、いや、ぜひ行ってみたいんだけど群馬いなくて。
あ、ないんだ。あ、俺も今度行ってみようかな。なんか生そばうどんとだけでっかく書いてあるんですよ。
あ、でもそういう店あるよね。
で、控えめにウエストって書いてある。
だからうどん屋でウエストっておかしいもんな。
ウエスト、ちょっと見てみてください。これだって上、この店がウエストだなって思わないでしょ、この画像見ても。
何を準備してくれよ。
見てください、
書いてあるじゃん、ウエストって普通に。
ちっちゃいで、こんなとこ目いかんでしょ。
でも、メガネ市場の方がでかいな。
メガネ市場もある。
だって、後ろにある看板なのに、メガネ市場の方がでかいもんな。
そうでしょ。だって、ここの中でどれ目作っていったら、
メガネ市場だ。生そば、うどん、メガネ市場、年中無休なら。
間違いすぎるべ
し。確かに。だからちょっとあの
でもね、うん、今度行ってみようかな。
うちのリスナーさん千葉多いらしいんで、クエストちょっとあの行って、あの僕に教えてください。美味しいのかどうか
食べてみようかな。
谷川君もちょっとぜひあの食べていただけたら、
うん、
と思います。これ福岡うどんらしいっすよ、ウエスト。あ、博多うどんって書いてあるわ、ちっちゃ
でしょ、これちっちゃい、なんかもうちょい、なんか
これ気づかねえだろ、博多うどん
レイアウトなんかあんじゃねえかなって俺も知らなかったもん、だただのうどん屋だと思ってるもん俺。
そうだね、これね、
ちっちゃいもん、マジ
というわけで
博多うどんぐらいもっと主張してくんないとさ、もう
博多うどんすごい主張してるもんな、
主張してる
というわけで、梨の知らせのコーナーでした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
というわけで、なさらず2022年11月号終わりー。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。というわけで、まああれですね、まあちょっとお互いちょっと忙しすぎる
そう
ね。で、谷川くんもね、心配だ、俺は。
うん、
忙しいし。
この後、大変お聞き苦しい音声が流れます。ご注意ください。
いや、ここから
別に聞いて思ってないっす。
ここから聞いてる、
まあ、でも悪いって言うなら、
ここから聞いてる人いるかもしんないけど、
うん、
なんで俺が泣いてるかは俺がなんか泣いてるけどな、
泣いちゃった、
な、泣いちゃったな
泣いちゃったね、
いろいろありました。
いろいろありましたか。
僕と谷川君でまあいろいろなんかお互いの気持ちのトロ的なやつがなんか皆さん突然僕が泣いてるからなんでだか分かんないと思いますけど、
うん
お互い気持ちのなんかもう限界のぶつかり合いがありまして今
いやいやいや、まあまあ話し合いじゃないですか、ぶつかり合いというより、
まあ、私はちょっとあの感極まってしまいましたけど
そっか
いやでもなんか、
うん、
ないや正直な話なさらず終わるかなと思ってたんですよずっとここ最近ね。
まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあ。
もう終わ、本当終わっちゃうんだなと思ってたんだけど。
大丈夫。まだ大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫、大丈夫。
谷川くんが、なんか、まあ、やれますよって言ってくれたのが、ちょっとさらに嬉しくて。
な
ん
か、あれですね。夜はね、眠いけど、まあ何が言いたいかって言ったら、夜は眠いけど。
お互いのね、生活がありますからね。
そうそうそう、
あれなんですけど、ちょっと泣いちゃいましたなんか知らないけど
そっか
いや、わかんない、疲れてんかもしれんけど
さまざまな涙を見るな。
突然泣いてるからわけわからんよな、リスナーさん。
そうそう、まあ、自分もわかんないんじゃないですか、それは。
その前のわちゃわちゃはさすがにちょっと見苦しすぎてどうせなんないですけど、
まあまあまあまあまあ
なにこのラジオ誰が面白いのこれ
知らんがな
ちょっと鼻かんでいい。いつも鼻かむのなんかカットするけどこれ入れるわ
お好きにどうぞよいしょ
というわけで、あー落ち着きました、すみません。
よかったよかった。
うーん、口の中にティッシュがいっぱい入った。うえっというわけで、
はい、
あの、まあお互いを思いやって今後もなんとかラジオ続けようと思ってますので
大丈夫ですか、
よろしくお願いします
わかりました。
おお、泣いたな。
泣いたね
俺相当悲しかったのかもしれない。
泣いた方がいい時もありますよ嫌なんだあれじゃなかったら
なんで泣いたの俺、わかんないわ
知らないよ
やだ俺、なんか谷川君を泣き落とししたみたいで、なんかすげえ嫌なんだけどあれだろ、俺が泣いたからちょっと折れたところあるだろ、ちょっとやめてくれよ見苦しいわ。
いや、折れたとこは ないかも。だってちゃんと話し合いは終わったからね。
そうなの？俺安心し
終わった後に泣いたじゃん。だって
だって安心して泣いたんだと思うな多分な。
あ、そう
だ
な。
わかんない。でもなんかすごい。
じゃあいいじゃん、終わってんじゃん。
え、もうな、
俺が言うこと聞かんから泣いたみたいに言ったけど今
違う違う違う、お互いな、なんか気持ちのぶつけ合いしたらな、なんか
そう、ね、
俺が感極まりすぎたんだな。
そっかそっか、
ごめん泣いちゃって。
いいよ、俺もごめん。まあでもごめん、まあ、
うん、わけわからんよな、わけわからんってマジでこっから聞いた人。でもその前の話し合いはあまりにもちょっと人間すぎたから流せんよ。
人間すぎたか。
お互いが人間を出しすぎたから流せんよ。パーソナリティじゃなかった、人間谷川と人間水本だった、これはさっきは。
そう、
いやごめんね谷川君。
いいよ、
もう謝ることしかできんよ俺は。
うん、まあまあまあまあ。
というわけでいかがだったでしょうか、なさらず2021月。
いかがだったでしょうかって聞かれても困るよ。
突然37歳のおっさんが、ね、泣いてるところから始まったからわけわからんだろ、こんな。
こっから始まったの。
いや、わからんわからん、あのなんか そのちょっと前から始まってると思うけど。
まあまあまあ、
そんなわけでね、
はい、
まあのらりくらりやりますわ。
そうですね、無理せず。
というわけで一応なさらず2022月号に続くと思います。
はい、
お疲れ様でした。
頑張りましょう。
わかんない、俺谷川くんをすげえ好きすぎるのかもしれない。
怖
っ。ちょっとやばいな、やばいところまで行った。じゃあ、
嬉しいです、
あとジングルやります。
あとジングル撮んの。
あのこの前あのちょっと家族で、
はいはいはい、急に戻ったな。
この前家族で遊園地行ったんですよ、は
い
はい、近所の。
ああ、いいですね。
でディズニーランドにもあるんだけど、目の前に映像が映されて、うん、で乗客はみんななんか一つのゴンドラみたいなのに乗って、なんか映像が落下する映像になったら急にあの下のゴンドラが下向けになったりとかする、動く
プロジェクションマッピングみたいな感じのやつかな、
かな。いやでも大昔からなんか落下するときは落下するし、なんかこうそういうときになんか風が来る、なんか
映像に合わせて動くのか、
そうそうそうそうそう、っていうやつがあったんだけど、でそれに乗ったのよ。
乗りました。
そしたらまずなんかおじさんがやってきて説明を始めたの、あの田舎の。
ノーマルおじさん？
え？
普通のおじさん？
普通のおじさん、普通のおじさんが多分いろいろ映像とかを映し出したりするなんか操作をするおじさんがやってきて、
うん、
このアトラクションはとても怖いアトラクションです。まずあなた方は、未知なる島に一人で取り残されてしまいます。それでまず空飛ぶウナギが襲ってきます。その次に襲ってくるのは食虫植物、そしてプテラノドンが次に襲ってきます。そして小さい恐竜、そして中距離の恐竜、そして最後に大きな恐竜に襲われます。ではどうぞって言われた。おう、
どうぞじゃねえだろ。
俺と妻は全部言ったーと思って。
全部言ったし、
全部言
った
で始まって、アトラクション始まって、おう、なんか目の前に空飛ぶウナギが飛んでる、こいつらが襲ってくるのかって言ってたな、つったら本当に襲ってきて、その後にこの後食虫植物出るって言ってたなと思ったら本当に食虫植物出てきて、でその後プテランドとどんどん最後ティラノサウルスみたいな、お、本当にその通りなんだと思って。
やっぱあれですか、あの情報の開示がね求められたんでしょう。
まあ多分子供がいるから、あの子供もいっぱい乗ってたから多分子供にショックを受けさせないように、多分どんなことがあるから怖かったら、まあ、3D メガネかけてるアトラクションだったんで、
あ、
怖かったら 3D メガネ外してくださいねみたいな話だったんだけど、 あんな全部言われると思わなかったよね。結末まで言われたもん。っていう話でした。なさらず。
はい。ありがとうございました。